ペンテコステおめでとうございます。今日は赤い服、赤い、ズボンを履いている方も9時礼拝におられました。その方の靴下まで赤かったですけれども、本当に赤いものを私たちワッペンとか身につけてですね、今日ペンテコステのお祝いに集まってまいりました。2000年前の杉越の祭りに世の罪を取り除く神の子羊イエス様が十字架の上で贖いの死を遂げました。で、その3日後にイエス様は復活されました。そしてその後40日間にわたって日曜日ごとに弟子たちに姿を現し、その後昇天されたんです。今日お読みしました聖書の箇所、最初の1章の6節からのところにはですね、昇天される直前のイエス様と弟子たちの間で交わされた会話、そして昇天後ペンテコステまでの10日間ですけれども、その弟子たちの姿、すなわち父なる神様の約束をですね、本当にイエス様の教えの通りに祈りながら待ち望んでいた、待っていたその弟子たちの姿が出てきます。そしてそのようにして使徒言行録の2章の初めの方にありますように、2000年前のペンテコステのお祭りの日、日曜日ですけれども、初穂の刈り入れの祭りの日に、地なる神様が約束された聖霊が下り、そして私たちが聖霊を宿す神殿となった、復活の主の証人とさせられたということです。で、今日は、そのことを記念する、ペンテコステの礼拝であります。今日お読みしました、使徒言行録の1章の6節をもう一度見ていただきたいと思うんです。で、ここに弟子たちが復活の主に投げかけた、とても大切な問いが出てくるんですね。どういう問いかけか、どういう質問かと言いますと、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか、こういうふうに質問したっていうんです。考えてみますと、この質問は単に弟子たち個人的な関心ではなしに、国家を失って以来数百年経っていたイスラエル民族の悲願を代弁する問いかけだったと思います。いかがでしょうか。少し旧約の歴史を思い起こしたいんですけれども、例えば旧約聖書の歴史書であるサムエル記列王記を読み進めますと、まさに神の国イスラエルの栄光とその崩壊の出来事が綴られていくわけですね。唯一の主なる神様を信じていながら、神の国であるイスラエルのとの統一王国がですね、南のユダと北のイスラエルと二つに分裂してしまいました。紀元前931年のことでした。で、さらに紀元前722年、北イスラエル王国がですね、神様を信じない異邦人の国アスリアに滅ぼされます。で、それからおよそ150年後の紀元前586年頃と言われていますけれども、唯一生き延びた南ユダ王国もですね、バビロン王国によって滅ぼされ、バビロン捕囚を経験するわけですね。で、それ以降、イスラエルは再び王国を持つことができませんでした。イエス様の時代も、人々はローマ帝国の支配下にあったわけですね。で、これがこの時のユダヤの人々が置かれていた状況でした。主イエス・キリストが死から蘇られた後、思わず弟子たちの口をついて出てきた質問、それがこの6節にある、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか？こういう質問をした。イスラエル王国復興の時期に関するものでしたね。さて、この質問に対するイエス様の答えは何でしょうか。それは、イスラエルという民族国家の復興ではなくて、今まで述べ伝えてきた神の国の到来だったんですね。いかがでしょうか。昨日もエクササイズでやったんですけれども、福音書を読むときに、イエス様は、この神の国の到来の福音を伝えるためにやってこられたっていうことが、福音書に出てくる。なんと100回イエス様は神の国に言及してるって言うんですね。福音書を読むと、イエス様はこの神の国の到来、神の国というのは、 神様が王様として支配されているその領域のことを神の国ってこう教えてくださいました。その神様の国が今私たちのただ中にやってきた。まあそのことがわかるわけですね。例えば、四つある福音書の中で最初に書かれたと言われている、このマルコの福音書の一章の十五節にですね、公の生涯の最初の最初に語られた、まあ、イエス様の言葉が出てくるんです。まあ、今日説教のアウトラインに書かせていただきましたが、それはどういう言葉かというと、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという言葉でした。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。まあ、この福音という言葉、まあ、私たち聖書を読む者にとって、あるいは教会に通う者にとって、まあ、あまりにも聞き慣れた言葉ですね。まあ、直訳しますと、グッドニュース、良き知らせという意味です。でもどうでしょう、この改めて、良き知らせ、福音って一体何なのか。私たち、時々そういうことを思うわけですね。ある人は、福音というのは、十字架の出来事を意味するんだ。私たちのためにイエス様が十字架にかかって、そして私たちの罪をあがなうために十字架にかかってくださった。で、それが福音なんだ。確かに、それも福音の中の一部なんですけども、この聖書を丁寧にこう読んでいくとですね、イエス様が福音という言葉を用いたときにもっと広い意味、神様のもっと広い恵みを指す言葉として、まあ、使っているように思うんですね。まあ、このことを考える上で、まあ、先ほどのマルコの福音書の一章の十五節、メシアとしての第一声をマルコは、まあ、記録しているわけですけれども、その直前にマルコは二つの出来事を覚えるようにということで、この福音書の最初に書いてあることがあるんですね。で、一つは何かと言いますと、洗礼の時に天から語られる声を聞いて、イエス様ご自身が神様の愛を深く体験したという出来事ですね。しかもその後、その出来事に続く40日間、断食の祈りを通してイエス様は神様と親しく交わる、そうした経験をしたということが出てきます。で、これによってイエス様ご自身がこのご自身に対する神様の愛を40日かけてですね、本当に深く味わい悟った。で、これが交渉外の一番始まり、一番初めにイエス様なさったことだと福音書に出てきます。そして二つ目のことは何か、それはこの神様のイエス様ご自身に対する無条件の愛を持ってですね、その後イエス様は悪魔の誘惑に勝利したっていう、そのことですね。一つは、神様は私を愛してくださっているっていうこと、そのことをイエス様自身が深く悟った、深く味わった、自分のものにした。もう一つは、その神様の愛によって悪魔に勝利した。で、この二つの出来事です。で、この二つの出来事を経験した直後から、イエス様のメシアとしての公の生涯が始まっていったわけなんです。そして先ほどから問題にしているマルコの福音書一章十五節に記されている交渉外の第一声、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、そのメッセージをですね、辺境の地ガリラヤでイエス様は宣言なさったということですね。くどいようですけれども、イエス様が述べ伝えた福音というのは神様の無条件の愛、そしてこの無条件の愛をもって悪魔の誘惑に勝利し、神の子として生きていくことができるんだということですね。イエス様の福音というのは、この大切な二つの要素を含んだものであるということを、福音書を読むときに私たちは知らされていくわけなんです。で、これは私たちにとってとっても大切なことですね。まあ、説教を準備しながら、創世記の三章のことを思い出したんですけれども、アダムとエバがですね、まあ、罪を犯してしまう。サタンから誘惑されて罪を犯してしまう。その場面です。彼らが罪を犯した後何をしたかというと、まあ、自分の体にイチジクの葉っぱを貼ったっていうことが出てきますね。本来、 神様の愛でもってしか埋め合わせできない、穴埋めできない隙間をですね、まあ、一軸の葉っぱでもって、どうにかしようとしたっていうんですね。で、サタンは、まあ、悪魔はですね、イエス様の交渉外の最初のところで、私たちの生活の中で直面する大きな三つの誘惑っていうんでしょうか、憧れっていうんでしょうか。そういうことをもって、まあ、神様の愛で神様の愛でしか満たすことのできない隙間を、そうした別のもので満たしたらどうですかっていうふうに提案してきたわけですね。石をパンに変えるようにして、物やお金をたくさん持つことで、あなた自身の心を満たしたらどうですか？神殿の屋根から飛び降りて一躍ヒーローになるから、そしてその世間の注目を一身に浴びるという、世間からの評価や評判という、その一軸の葉っぱで覆ったらどうですか？そしてまた、この世のすべてのコントロールできるような権限を持つこと、その地位を得ることで、あなたの心の隙間を埋めたらどうですか？悪魔はそういうふうに誘惑してきたっていうんですね。でも、福音書を読みますと、私たちにとっての良き知らせ、すなわち福音というのは何かっていうと、イエス様が公の生涯を始める前に、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものということをはっきりとした言葉、その言葉を心で受け止めてスタートしたっていうことですね。いかがでしょうか。人間の言葉はそれが実現するかどうかっていうのはこれ怪しい問題です。まあそういうふうに約束してもですね、なかなかその通りにいかないことがあります。でも、聖書の中に出てくる、ここのイエス様が経験した言葉というのは神様の言葉ですね。で、神様の言葉というのはイコール出来事っていうのが、聖書の、原則ですね。神様が語った言葉、それは必ず出来事になる。虚しく私に戻らない。まあ、イザヤがこんなことを言いました。私の口から出る私の言葉も虚しくは私の元に戻らない。それは、私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。こういう性質、こういう力を持つ言葉として、神様はイエス様に対して、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものっていうふうに語りかけてくださったってことですね。イエス様は、その言葉を神の言葉として、つまり、私の口から出た言葉は、必ず私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす、その力とそうした性質を持つ神の言葉として、イエス様は聞かれていった。そして、この無条件の愛で心が満たされ、そして悪魔の誘惑から守られ、本当の意味で神様が願う生き方、神様の素晴らしさを明かしして生きることがイエス様できた。で、これが福音ですね。ですから私たち、そのイエス様を信じて、そのイエス様に習うものとして生かされている私たちは、そのキリストの体験をですね、追体験するわけですね。追体験する。追体験していくことが私たちクリスチャン生活であります。まずはイエス様が地なる神様の無条件の愛を深く感じたように、私たちも神様の愛を深く味わうことができるように、そしてその愛に満たされることで、様々な誘惑から自由にされるっていう経験ですね。もう一度マルコの福音書の一章の15節、まあ、この説教のアウトラインに書きましたけれども、ここに戻りますけれども、ここでイエス様は、悔い改めて福音を信じなさいっていうふうにおっしゃいました。悔い改める、ギリシャ語でメタノイアっていう言葉ですね。ノイアっていうのは、考えとか考え方っていう意味です。メタっていうのはひっくり返すっていう意味です。メタノイア。つまり、考えを変える。今自分が持っている信念をひっくり返してしまう。で、そうした上で、神様の無条件の愛、そして、その無条件の愛によって、人生に起こり来る様々な誘惑に私たちが勝利が与えられるというその恵み、いわば福音を信じなさいっていうふうに、イエス様は招いておられるっていうことですね。ただ、ここで一つ大きな問題があると思うんです。 私たちはそういうふうに願うんだけれども、でも現実、なかなかそういうふうにできない自分がある。本当にそういうものを求めていきたいんだけれども、でもいつもそこからこう離れてしまう自分がある。つまり、私たち人間に備わった自然の力では、やることは分かっている。答えは知ってるわけですね。でもそれを私たちは実行できないっていう、そういうもどかしさ、そういうものが私たちの中にある。で、そこで神様が用意してくださったことがある。で、それが何かっていうと、聖霊を与えるっていうことだったんですね。私たちは答えを知ってるんだけれども、その答えを実行することができない。その力がない。じゃあどうするか。そのためにイエス様が待ちなさいと。聖霊が与えられるまで待ちなさい。その聖霊を私たちに与えるという、まあ、聖霊のプレゼントが与えられたっていうことなんです。今日、お読みしなかったんですけれども、ちょっと聖書をお持ちの方はですね、使徒言行録にしおりを挟んでいただいて、ヨハネの福音書の16章、新約聖書の200ページなんですけれども、16章というところを開いていただけますでしょうか。この16章、これは13章からずっと始まっていく最後の晩餐の席上で、イエス様が語られた言葉ですね。今日の使徒言行録の1章の13節に家の上の部屋っていう言葉が出てくるんですが、マルコの家だっただろうと言われています。そのマルコの2階座敷で語られた言葉が、このヨハネの福音書の13章から、最後の晩餐もそこで行われましたが、その一連の教えの中に出てくる言葉です。私たちの聖書を読み見ますと、ここに込み出し、聖霊の働きっていう込み出しがついてるんですが、その7節のところからですね、ちょっと長いんですが、15節まで読みたいと思います。聖霊っていうのはこういう力をお持ちのか、こういうことを私たちに恵みとして与えてくださるお方なんですよってことをイエス様はおっしゃってる箇所ですね。16章の7節から。しかし、実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。この弁護者っていうのは聖霊です。私が行けば、弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば、罪について、義について、また裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること、また裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことがまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかし、その方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。この今お読みしました、聖書の箇所を見ますと、聖霊が来られるとき、2000年前のこのペンテコステのこの日に聖霊が来られたわけですけれども、この聖霊が来られるときに、私たちは罪について、義について、裁きについて明らかにしてくださるっていうんですね。そしてまた少し飛んで13節から見ますと、こういうふうにありますね。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。つまり、私たちがイエス様を信じ、クリスチャンとして生きていくに必要な力を与え、また聖書の言葉を悟らせ、自分のものにできるようにしてくださるのが、この聖霊なる神様の働きなんだっていうことをイエス様教えてくださったってことですね。私たちの知的能力が高いから聖書を理解できるってことと違うと、 聖霊なる神様が私たちにそのことを悟らせてくださる。それは聖霊の働きなんだっていうんです。先ほどの言葉を使うならば、私たちが父なる神様の無条件の愛を深く味わうことができるようにし、そしてその愛に満たされることで様々な問題から誘惑から自由にされる経験を導き支えてくださるお方が聖霊なる神様だって言うんですね。まあ、今日ここにいくつか聖書の言葉を引用したんですけれども、例えばパウロはですね、コリントに宛てた手紙の中でこんなこと言ったんですね。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないっていうふうに語りました。つまり聖霊が働いたので私たちはイエス様を主と告白しクリスチャンになったっていうことなんですよね。私も高校2年生の時に初めて教会に行きました。そして午後の高校生の、まあ、伝道集会にも出ました。でもその人たちが言ってること、また一生懸命話してくれたことも全然ちんぷんかんぷんで、何が何だかわからない。なんか特殊な人たちだなというふうに思うほど、もう自分は理解できなかった。もう自分がクリスチャンになるなんて思いもよらなかった。でもそうした私たちがですね、イエスは主だと告白できる。それはやっぱ神様が、聖霊なる神様が働いてくださったからだって言うんですね。私の父は、私が教会行くこと大反対しましたね。洗礼を受けた人たらやめろ。変な人間になっちゃう。っていうふうに、言って、すごく心配しましたけれども。でもその父も、そういうふうに言ってから、二十何年経って自分がイエスを主として洗礼を受けましたね。でそれは、死の力とか、私たちの力ではなしに、それは聖霊が働かないとそうならない。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないっていうふうに、パウロは言うわけです。そしてまた、聖霊の働きによって、主の御心を求めるような私に変えられていく。御心のままに望ませ、行わせておられるのも、私たちに与えられた聖霊のおかげなんだって、パウロは言うわけです。私は、教会に行った時に最初に買ったのは聖書じゃなくて賛美歌を買ったんですけども、その聖書は、まあ、ギデオの聖書ありましたので、新約聖書。ですから、まあ、それを一生懸命読んでみました。でも、礼拝の中で旧約聖書を読むときに、自分の聖書だと足りないので、まあ、賛美歌買った後に、まあ、聖書を買いました。もう普通はその逆だと思うんですけれども。でも、その聖書をもっともっと読むようになったときに、まあ、これは人によるわけですけれども、やっぱりもっと何ですか、こう、高い聖書っていうか、革でできてる聖書を買いたくなったんですよね。そのうちカバーかなんかして、本当に大事に持ち歩くようにして、でそれはなぜかっていうと、聖霊が働いたので、私たちにそういうことが現れてきたっていうんですね。聖書の聖霊っていう言葉は、風っていう言葉と同じ意味です。この息、さっき神の息よってありましたけども、息っていう言葉と同じ意味なんです。私たちはこの息を見ることができません。風を見ることができません。でも外に出て木の枝が揺れるときに、あ、私たちは風が吹いてるんだなというふうに思うわけです。今まで聖書に全く関心を示さなかった男が、なんか聖書をもっと読みたい。今まで教会に行こうなんて考えていなかった人が教会に行きたい。今まで罪のことなんか全然感じなかった人が、このことは罪なんじゃないかって思うようになる。で、それは、ちょうど見えない風が枝に当たって揺れてるのと同じですね。私たちに聖霊なる風が吹いてきたので、私の中にそうした変化が起こっていることなんだと、聖書は言うわけです。この同じパウロが、ローマの獄中にいるときに、フィリピの教会に宛てて書いた手紙がありますけれども、その中にこういう言葉が出てきます。これも説教のアウトラインの真ん中に書きました。一章の三節から六節。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方が キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。聖霊は私たちの中で良い技を始めてくださるお方、なおかつその技を中途半端で投げ出すのではなしに必ず成し遂げてくださる、完成してくださるんだ。自分はそのことを確信してるんだとパウロは語ります。そしてその良い技の完成のプロセスにおいて、私たちがブドウの木であるイエス様につながるときに、聖霊の恵みの樹液が私たちの中に流れてきて、私たちのうちに愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、セルフコントロール、その聖霊の実を結び、キリストにいた私へと導かれていく。で、これも聖霊の働きなんだっていうんですね。で、このように考えていきますと、本当にですね、この聖霊のお働きっていうのは、もう救いの始まりから完成に至るまで、私たちすべてを覆い尽くすほどのお働きや、覆い尽くすお方であるということを、聖書は私たちに伝えるわけですね。ペンテコステというのは、この聖霊が与えられた日ですね。そして今もなお、イエス・キリストを救い主、主と信じる者に与えられる、神様からのプレゼントがこの聖霊ですね。いや、私与えられてないっていう方があるかもしれない。それ感じない方があるかもしれません。でもそんなことないと思います。1年前の私の姿、今の私の姿をちょっとこう比較していただきたいんですね。今までそういうことにあまり関心を持たなかったんだけど、このことすごく興味がある。聖霊の働きですね。今まで会社に行っても自分がクリスチャンであることを隠していたけれども、なんかチャンスがあったら少し証ししたいと思うようになった。これは聖霊の働きですね。風が当たっていることの証拠です。実は私たちだけじゃなしに、パウロの時代も自分が聖霊を与えられているということを知らなかった人たち、与えられているのにそのことを知らなかった人たちがいました。で、それはコリントの教会の人たちでした。ですからそのことを知りませんでしたので、もうクリスチャンになった後もやりたい放題やっていたんですね。やりたい放題やっていた。でもそれは違うよっていうことをパウロは教えた。で、それが今日ここに書いた第一コリント6章の19節から20節の言葉です。パウロは彼らに対してですね、知らないのですかって言いました。彼は知らなかったんです。あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。あなた方は代価を払って、イエス・キリストの十字架という尊い命を、その代価を払って買い取られたのです。神様のものに買い取られた。だから自分の体で神の栄光を表しなさいっていうふうに教えてくださいました。この聖霊が、この講座教会に、そして私たちに与えられている。この聖霊に導かれて、イエス様が地なる神様の無条件の愛、それを深く感じたように、私たちも神様の愛を深く味わうことが許されている。そして、その愛に満たされていくことで、もう様々な課題や様々な問題から、問題に取り組む力や、また誘惑から自由にされ、逆に復活の主の証人として、神様の素晴らしさを明かししていく私たちへと、聖霊は導いてくださる。ぜひ、この聖霊が私たちと共にいてくださる。ペンテコステの日に与えられた聖霊が、講座教会の真ん中にいてくださる。で、そのことを心の目を開いてしっかりと受け止めながら、この聖霊に導かれて歩んでいく私たち、また教会として導かれたいと願います。お祈りをいたします。